はい、いきなり指針ですが、すいません、明日の進化を落としました。ごめんなさい。ということで、もういいや、行くぞ。大月放送局海賊版8月の土鍋。ということで、改めまして皆さんおはようございます。大月放送局海賊版8月の土鍋配信第8回かな、収録日が6月16日、パーソナリティよりから初めてお送りいたしますということで、この番組とかさ、収録する時間を伝わらなくてよければもしかしたら間に合ったかもしれないんですけど、ちょっと予想ごとにかまけすぎましてですね、今回は時間のこうなんていうんですか、配分を失敗しました。明日サンクに来られる方大変申し訳ないんですけど、うち新刊ないです。ごめんなさい。ということで、まあ気を取り直して治る、まあいいや、ニュースの行きまーす。超高速フォーチュンアテリアニュース。ということで、今回もニュースから入っていきます。まずは、カーフさん。こんばんは。8月ファン1のひねくれ者です。そうなった。さて、今回はこれというキャラ情報もないので別のネタを。舞台となる玉津島、雑誌ブロックとかでは前景が載っていますが、その左上橋があります。しかしこの橋よく見ると途中に小島2つを挟んで、玉津島側から3連吊り橋、2連吊り橋、3連吊り橋、括弧して、しかも道路鉄道併用、鉄道併用橋、玉津島だけのためにこんな瀬戸大橋レベルの怪物を建設するとは、玉津島の存在は国家プロジェクトすらを動かせる恐るべき存在であることは間違いありませんと。という、お便りがありがとうございました。橋のことにあんまり詳しくないんですけど、そう考えてみたらね、うん、実際作ったら瀬戸大橋レベルとかいうことだとしたら、確かにね、玉津島ぐらいの島にホイホイ用意される規模の橋じゃないとは思うんですよ。本土と玉津島の間を行ったり来たりしたい人の人数っていうのが、だいたい玉津島に住んでる人数が大したことないと思うので、そんなにいないでしょ？明らかにこう数が見合わないのに橋が立派なんですよ、確かに。そう言われてみると。ってことはやっぱりですね、やっぱなんか理由があるんだと思うんですよ。その、最低でも瀬戸大橋くらいの交通量が、玉津島と本土の間で毎日確保されるくらい、実はだから朝になると本土からガーって人が来て、夜になるとガーって帰ると。何してるんだそいつらはっていうことなんですけども、やっぱね、あの島の地面の下にですね、こう、島の地面が、こう、多分丸ごとドームになってるようなイメージの、こう、大震度地下空洞みたいなのがなんかあるんですよ、きっと。で、こう、地球の運命をかけた、超軌道要塞玉津島みたいなの建造中なんですよ、きっと、その地下で。で、周知管学院は秘密裏にその要塞を運用するための人材育成をしてたと。で、その、なんて言うんですか、スカウトする人の集団が生徒会とかね、いうことなんですよ、きっと。で、なんだ、そういう、人の集まるとこだから、吸血鬼とか、キリハみたいな、奏みたいな珍しいのが集まってくると、いう感じのことはどうかと思うんですが、まあ、よた話です。はい。次。夏の木さん。第1回配信で話題になったフォーチュンアテリアル初回限定版の特典内容に変更があったようなのでお知らせします。基本的に変更はないのですが、仙道エリカの特典は動脈注射になりました。あ、そうですか。土鍋セットが有機奏でからクゼキリハにシフトし、激辛土鍋セットになりました。で、有機奏では奏の変装セットになりました。今年のコミケではハーフズボンにひよこ T シャツ、マスクにサングラスが流行の見込みです。ほんとかよ。ちょっとまあ整理してみましょうね。前回がどうだったかっていうとですね、仙道エリカ、甘いものが好きだが子供っぽく見られるのが嫌だ。で、これが、おしゃれなスイーツ&紅茶のティーバッグが動脈注射。全然かけ、闘技城変わらず、和菓子詰め合わせ&日本茶ティーバッグ、クゼヒーが、クゼキリハ、数学が得意、オーガスト戦数学問題集&オーガスト特別編集おばあちゃんの知恵袋が、激辛ドナルドと変更。 知恵袋欲しかった人が泣いてると思うんだけど、いいよ、こんなことで。で、ゆうきかなで、鍋が好物、ミニ土鍋&ナルユーザイ真空パックが、かなでの演奏セットに変更。これもさ、辛くない鍋が食いたかった人が泣いてると思うんだけど、いいの。で、ゆうきはるな。入浴剤集めが趣味、味噌ラーメンが好物は、変わらず、入浴剤詰め合わせ&札幌味噌ラーメンセットだと。相変わらずね、こう、外箱っていうか、豪華箱の大きさが全然揃わない感じなんですけど、明らかに箱が小さいと思われていたキリハのセットが、本2冊から急に土鍋に変更になったっていう影響で、まあ、一番ちっちゃかった本2冊っていうのがなくなったので、こう、動脈集中のサイズによっては、いや、うわぁ、でもやっぱ土鍋でかいだろ、これ。誰だよ、土鍋とか言ってるやつ。どうしても誰かを土鍋にしたいっていう。そここだわらなくてもいいと思うんだけど、僕はい、まあいいや。夏の日さんの、メールに PS 通信がついてまして、なかなか更新されないカナダ SS が気になって眠れませんって書いてあったんですが、最後に、恒例の SS を紹介していきたいと思います。で、夏の木さん PS にね、カナダ SS が気になって眠れませんって書いたのが、6月14日の23時36分。で、本件。まず、キリハ SS、レッドアウト。まず、キリハなんですけど、まあ、キリハの空洞にも程があると思うんですけど、卵が真っ赤なオムレツって、どんだけ七味唐辛子を飲み込んだんだろう。ものすごい、こう、加減を知らないというかですね、この子一味唐辛子で破産するんじゃないかっていう勢いで一味食ってるんですけど。まあ、でもね、そこはそれとして、こう、割と、こう見てて面白かったのはですね、公平がキリハの扱い方をだいぶ分かってきてるんですよね。こう、キリハの性格のどこをついたらどういう反応をするかみたいなことをですね、公平割と正確に把握しつつある感じがするっていうところが、実は、SS のまあ見どころかなと。こういうとこ重要なんでね、できればもう少し情報が、まあ、そこいらに関してほしいんですが、でね、問題の、次に、本件に追加されました、カナデ SS リリサルウェポン。これがね、6月14日の23時36分にカナデ SS が気になって眠れさせんって夏の木さんが書いてきた翌日午前10時正直ぐらいにですね、嫌がらせのようなタイミングで、言ってるそばから本家がカナデ SS を公開してきましたと。パクン。なんか情報が出るたびに必ず想像の斜めをぶっ飛んでいくっていうですね、この奏さん今回も大変素晴らしいですね。で、夏の日さんからついついしんという、メッセージがわざわざ来ましてですね、恐怖の奏 SS を見てしまったので眠れませんって、やっぱ眠れねえんだから同じじゃん。その、なんだろうね、あの風紀シールに、表面に書いてあることができればものすごく知りたいんですけど、かなでは一体どういう魔法使いなのかと。しかもこう、お仕置きしちゃうぞ、闇討ちでって歌ってるんですけど、直接襲いかかってるんだよね、その後ね、ムササビ殺法。ちっとも闇討ちじゃないんですけど、闇討ちってもうちょっとこっそり冬をつくもんだろうと、思うんですが、違うんでしょうか、かなでの闇討ちは。ものすごい正面から、正々堂々と襲ってるんですが。で、ほら、かなでが、ぐりぐり、手で絵を描いたシールに、ああいう悪夢を見せる効果とかあるわけですよ。かなでがこんだけおかしい能力を持ってるんだから、エリカが吸血鬼ぐらいのことはやっぱ大した問題じゃないのかなと。いう感じがちょっとしてきました。エリカが吸血鬼設定ってものすごい開示されたのが早いんですけど、あれがなんで開示されたかっていうと、インパクトはあるけど、設定の重み付け的にどうでもいいかもしれない。もっとひどいのが周りにいっぱいいるかもしれない、やっぱり。ひどいですね。かなでさんは、これから大活躍が期待されますので、皆さん、かなでは、かなでの動向には注意しててくださいね、と。いうことで、で、ですよ。ね、今回まあ、後でちょっと触れるんですけど、夏コミに向けて若干動きがあっただけで、本家以外の SS については表面上何もないかと思われてたんですよ。ある時点までは。が、宇宙の星の片隅からのハテナの、朝霧隆一さんの、プチ SS 願い事一つ、フォーチュンアテレル仙道エリカ。これがね、 気質の5人には目立った動きがなかったんですが、動きがなかったっていう絶妙のタイミングをまるで見計らったかのようにですね、ここへ来て突如勇者が1人増えるって事態が起きて、第1回放送から連綿と続いてまいりました、その、本編まだ出てもいないのに SS は増えるっていう伝統は、最初の5人は何もしてなかったのに今回も守られるっていう、この、出を見計らったようなこの出のタイミングはさすがですね、朝霧さんね。一味違いますね。なんということだ。いいぞべ、もうやれやれ、もっとやれ。ね。ということで、番組ではフォーチュンアテリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますので、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております。この番組だんだん短くなってるような気がするんですけど。まあいいや、構成上は、ここからエンディングなんですが、まあここから先も結構今回はあります。で、まずは、ダクナクラの魅力がわからない。先週ちょこっとね、胸の形に胸が膨らんでる、おかしい形をした抱き枕について触れたんですけど、触れた途端にメッセージが来ましてですね、抱き枕好きな某ブログ管理人さん。修羅場開けて、現在修羅場の某ブログ管理人です。おはようございます。開けてねえじゃんまあいいや。さてさて、前回放送で言っていたプリ乳についてちょっとメッセージを送りつけてみました。家族承知で抱き枕の俺でも、家族承知なんだ。家族承知で抱き枕の俺でも、あれはちょっと勇気がいりますよ。というか、見つかったらアウトです。絶縁レベルです。あんなもの買えるわけがありません。しかもあれをオーガストが、マイだとかシロだとかで発売してきたら、オーガストには失恋して、失望して、2、3人ほど注文、ゲフン、ゲフンするのかよ。まあ、結局は、抱き枕さんの、抱き枕の使用目的によるんじゃないでしょうかとか言ってみたり。という、メッセージありがとうございます。で、まあ、要するに欲しいのね。使用目的によるって、使用目的ってなんだ一体枕じゃないのか。寝るんだろ頭に敷いて。他に何かあるのか枕だろやっぱり、でもあれは、やっぱり家族には見せられないと。家族承知で抱き枕でも、あれを家族には見せられないっていうのが、まあ、なんとなく分かったんですが、まあ、某ブログ管理人さんにですね、ぜひ3人ぐらい、こう注文してもらって、こう家族同居の抱き枕ライフっていうものを満喫していただきたいですね。もうこうなったら、やっぱこう、プリ乳を抱いて寝てるところを見た家族がどういう反応をしたとかですね、こうその辺に関する詳しいレポートもお待ちしてますので、超待ってますので、よろしくお願いします。ということで、次、普通顔一通。みなはまさん、オリクラさんおはようございます。おはようございます。関西はそろそろ入梅、確保して梅雨入りしそうです。関西在住、関東大好き人間のメユハマです。そうですか、本家に相談してましたか、それは、最初から言ってるし、まあいいや。でも、オーガスト関連の音源使用許諾を何度も本家に申請してるので、バレてるかもしれませんが、あ、そっか。そうだよね。音源使用許諾を本家に申請するためには本家のサイト使わなきゃいけないよね。で、本家のサイト18禁だよね。君ちょっと後で職員室に来るように。いや、そういえば、前に言っていた白ちゃんテレカ、カッコしてジーズマガジン3月号がやっと届きました。大事にしまってあります。こういう商品が届くまでのワクワク感と商品が届いてからのドキドキ感は何度も言えませんね。最後に、とあるブログで見たのですが、ある企画を行うそうですね。どうぞ頑張ってください。さて、今日のメール到着予想ですが、3通でしょう。これにかけます。ではまた。はい、ありがとうございました。関西在住、関東大好きのメール浜さんでした。時々いるよね、こういう関西の人ね。なんていうの？こう、僕の知り合いの名古屋の人とかですね、気がつくといるんですよね、東京に。なんで君いるのっていう形の声のかけ方を、いつも東京とか秋葉原でするっていうことが時々あるんですけど、
彼らは一体どうやって移動する費用とかを捻出してるのかっていうのが時々本気でわからないんですが、まあ、白テレが届いたそうでね、おめでとうございます。こちらも早速ですね、使用感というか、そこは公衆電話でがっつり使ってみて、テレがどんな感じでしたみたいなことをですね、報告していただければと思うんですが、同じだと思うんですが。まあいいや。でね、まあ、ことがこうなるとさすがに全然触れないっていうわけにもいかないであろう、ある企画とやりについて少しですね、一応触れときたいと思います。で、まあ、ゲームが出たわけでもないのにですね、フォーチュンアテリアルで SS 書いてらっしゃる方っていうのが、この話の段階では5人いらしたんですよ。で、これが、カニキスさんに、カーフさんに、早坂さん、ウィングさんから、今回首謀者になっている風ホタルさんなんですが、この風ホタルさんからですね、先日ある時突然こうメールをいただきまして、まあ内容をですね、1万倍ぐらいに圧縮すると、夏のコミケに新刊としてフォーチュンアテリアルで本出したいから原稿書いてくれと。あのね、僕別に今フォーチュンアテリアルの SS とか書いてないわけですよ。なんで僕なんだとかあんまりよくわかったなかったんですけど、まあ書けって言われたんで、あ、わかりました、書きますっていう。うっかり返信出しちゃいましたと。まあね、実は、僕の個人サークルが、まあ、夏コミ抽選落ちしてまして、いつもより暇っぽいとかですね。まあ、他にも偶然がいろいろこう重なりつつなんですが、まあ、そんなことでね、元々勇者だったカニキスさんとカオフさんと早坂さんとウィングさんと風ホタルさんの5名に加えて、一人だけ実績何にもない僕っていう割と不思議な偏りのフォーメーションで、フォーチュンアティリアル SS 合同士の、フォーチュンマティリアル。っていう、まあ、課題らしいんですけど、のプロジェクトが立ち上がってます。というのが、ここで言う、ある企画ですね。告知サイトへのリンクとかも、まあ、これからサイトの方には作っときますんで、興味のある方はちょっと覗いてみてくださいと。で、エフェクトだ。有機かなでファンクラブ通信。なんですが、メイノハマさんの予想がだんだん低めの方に推移している中ですね、なぜか今回、急に、多い方に外れて総数が5通。惜しかったんですが、外れっていうかですね、こう、毎回裏目に出てるんですよね。こう、メイノハマさんはね、先に予言しておきますけど、メイノハマさんはね、きっとギャンブル向いてないと思うんだ。うん。きっとね、賭け事は良くないと思うね、君は。という感じのことで。まあ次回は頑張ってください。っていうか、これ当てても別に、なんか、例えばだからなんだ、キクラゲの方は、毎回100円ダイスを振って、出た数を当てたらその数分点数上げるって言ってるんですけど、有機かなでファンクラブ通信に、というか、この、なんだ、メールの数が当たりましたっていうことに対して、なんか商品出すって言いましたっけ？何も決めてなかったんですけど、当たったらこの点数出した方がいいのかな、やっぱり。まあ、その辺のことは今ちょっと考え中です。で、まあ、今回のメッセージ対象になんですが、今回はね、まあ、テレフォンカードの使用レポートも本当は欲しいんですが、おそらく使わないだろうし、それを無理やり使わせるのも酷なので、まあ、どっちかというと、プリチチ使用レポートへの期待を込めてですね、抱き枕好きな某ブログ管理人さんに、メッセージ対象を出しておきたいと思います。ですから、まあ、それも待ってるんですけど、本家の方ね、まあ、聞いてるか聞いてないか知らないんですけど、本家の方ね、白の抱き枕あたりをですね、ぜひこのプリチチで作っていただけると、抱き枕好きな某ブログ管理人さんが大喜びなんで、一つ検討していただければと、思うんですが、どうでしょう。ダメかな？あれはなんか、秋葉ブログだっけ？なんか、どこの資本でどうなってるのかよくわかんないんだよね、あれね。なんか、あんまり、こう、ものすごく派手に胸がバーンって出てる抱き枕って、ああいう形はやっぱ作りづらいっぽいので、まあ、シロとか、マイとか、カレンさんとかだと思うんだよね、作るとしても。あれで、夏木とかっていうことになると、なんか中に詰める綿がその分があるので3倍になりましたとかいうことになりそうなので、あれをね、干してる姿とか考えたくないよね、ちょっとね。まあいいや、いつもの BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアズーリ、今流れているエンディングはペティフルール、リーカイスおじさんのアレンジです。
ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン。で、今回も使ってませんが、今回も一緒に撮りますが、多分ミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音が準備はされています。全然使ってません。で、最後なんですが、次回について、収録予定日は6月30日かな？うん、30日になると思います。30日、まあ6月31日っていうのはないから7月1日、まあこの近辺は確か何にもなかったと思うんで、まあ予定通り収録の運びにはなると思いますが、そうだね、今間に合ってない春菜の SS っていうのがおそらくもうじき出てくると思うんですよ。で、次までにはそれの紹介ができるような体制が整ってると。で、それでヒロインが一通り揃ってる感じになると思うんですけど、問題その後でね、いよぎの SS とか誠一郎の SS っていうのも出てこないかなっていうのをちょっと今期待してるんですよ。まあ、その辺を紹介できるといいんですけど、公平の SS とかね、あとね、今、誰が一番謎ってね、今実は何にも分かってないのは、平次が謎ですね。平次の情報がもう少し欲しいので、今、キャラクター一覧に名前が上がってる連中については、一応全部に、こう、SS つけといていただけると大変嬉しいんですが、本家の方はどうでしょう？という、こんなところから聞いてるのか聞いてないのか分からない本家の方にお願いをしつつ、まあ、次回はね、その辺のことも紹介できればいいなと期待しつつ、では、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第8回、パーソナリティオリクラはじめでお送りいたしました。